お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
SBS 日本語放送週刊ニュースラップです。若者の SNS 依存をめぐる裁判で、アメリカの裁判所がメタとグーグルに責任があると評決を下しました。これを受け、オーストラリア政府は世界で初めて導入した16歳未満の SNS 利用禁止の正当性を裏付けるものだと評価しました。アメリカでは別々の裁判で、メタとグーグルが子どものメンタルヘルスに悪影響を及ぼすと認識しながら、児童の性的搾取に関する問題を隠していたと認定されました。ロサンゼルスでの裁判では、20歳の女性の弁護士が、インスタグラムや YouTube などのプラットフォームについて、無限にスクロールできる仕組みなど、中毒性のある設計が問題だと主張し、認められました。マーク・バトラー保健相は、今回の判決は政府がこれまで懸念してきた点を示すものだとし、規制の効果が引き続き保たれるよう取り組んでいくと述べました。
No big tech is going to push back against it. We're making sure that the design features.
大手テック企業が反発してくることは分かっています。今回のアメリカの裁判で問題とされたような設計については、私たちのルールでも明確にしています。若者が見逃すことを恐れて、常に SNS をチェックするよう設計された仕組みこそが、今回の規制の中心です。バトラー保健相でした。連邦政府は中東情勢の緊迫化に便乗し、ガソリン価格を不当に引き上げたガソリンスタンドや事業者に対し、厳しい罰則を課す新たな法律を可決しました。この法律は木曜日、連邦議会で可決されました。罰金は最大1億ドルに倍増されます。一方で各地でガソリン切れが相次いでいるものの、クリス・ボーエンエネルギー相は、供給自体は十分にあると述べています。また、この数日間で地方への供給は大きく改善していると強調しました。需要が急激に増えると、供給体制が追いつき、需要を満たすまでには時間がかかります。しかし、地方への供給が大きく増えていることからも、政府が業界と連携して進めてきた対策が、着実に効果を上げていることがわかります。ボーエンエネルギー省でした。ニュースを続けます。イランが世界で最も重要な原油輸送ルートであるホルムズ海峡で、事実上通行の主導権を握る存在になりつつあると見られています。国連へのイラン側の説明や、実際に航行した船の状況から、船舶は一旦イランの海域に入り、革命防衛隊のチェックを受ける仕組みが作られつつあると見られています。通行にあたって費用が求められる可能性も指摘されています。トランプ大統領は、イランが交渉に向けた善意の表れとして、パキスタン船籍を含む10隻のタンカーの通行を認めたと述べました。一方で和平案に応じなければ、イランは深刻な結果に直面すると警告しています。私たちは船の航行が妨げられることは望んでいません。機雷が設置されているかどうかは分かっていませんが、設置に使われる船はすでに破壊しました。どのように機雷を運び出すのかは分かりませんが、現時点では確認できていません。トランプ大統領でした。連邦政府はイラン人の一時ビザでの入国を認めないとした措置について、方針を維持する考えを示しました。数千人規模のイラン人が対象になると見られています。一部からは安全上の不安を理由に、オーストラリア国内で難民申請を行うのを防ぐ狙いがあるのではないかと指摘も出ています。今月にはイラン女子サッカーチームの一部のメンバーが同様の申請を行っています。 これについてトニー・バーク内務相は、政府は国際情勢を注視しており、移民制度が秩序ある、公平で持続可能なものとなるよう、必要に応じて対応を見直すと説明しています。またこの決定は、一時ビザを発給された7000人以上のイラン人に影響する可能性があり、中東での紛争が続く中で、帰国できない、あるいは帰国を望まない人も含まれるとしています。これらのビザはすべて適切に発給されたものですが、状況が変わりました。オーストラリアに住み続けられるかどうかは、政府が意図的に判断すべきであり、旅行を予定していた人が偶然そのまま滞在する結果になるべきではありません。バーク内務省でした。ビクトリア州でネオナチ団体のリーダーがアボリジナルの抗議活動の拠点を襲撃した事件に関連し、裁判にかけられることになりました。警察によりますと、33歳のトーマス・スウェル被告は、去年8月、メルボルン中心部で行われた反移民デモの後、グループを率いてキャンプ・ソブリンティと呼ばれる抗議拠点に押し入ったとされています。黒い服を着た男たちは、現場にいた人たちを地面に押さえつけた上で、蹴る、殴るなどの暴行を加えたとみられています。この事件では3人が怪我をし、女性1人は頭の傷を縫う処置を受けました。スウェル被告は暴動に関わった罪や、集団での暴力行為など、合わせて5つの罪について、いずれも無罪を主張しています。ニュースを続けます。ニューサウスウェールズ州では家庭内暴力の加害者による侵入をめぐる法改正が進められています。きっかけは2023年の高等裁判所の判断です。元パートナーの家に侵入し暴行した被告について、共同で賃貸契約を結んでいたことから、立ち入りは合法と認定されていました。これを受けて州政府は被害者が暮らす住宅に侵入した場合、たとえ契約名義や共同所有であっても、処罰の対象とする法案を提出する方針です。ジョディ・ハリスン女性担当相は、こうした加害者が法律の抜け穴によって責任を免れることがないようにする必要があるとしています。犯罪が増加しているビクトリア州では、メルボルン中心部で警察官の数を2倍に増やす方針が明らかになりました。州内の犯罪発生率は過去10年で最も高い水準となっており、警察官も1300人以上不足しています。ベリンダ・ジョーンズ臨時司令官は、オペレーション・ハーモニーと名付けた取り組みで、4つの課題に重点的に対応するとしています。重点的に取り組むのは、小売店での犯罪や迷惑行為、電動スクーターや電動自転車の安全な利用、そして車上荒らしです。ジョーンズ臨時司令官でした。最後にスポーツです。国際オリンピック委員会 IOC は、オリンピックの女子種目におけるトランスジェンダー選手の出場に関する新たなガイドラインを公表しました。このガイドラインでは、女子種目への出場についてより厳しい基準が設けられています。IOC は安全性の確保と公平な競技環境のため、医療の専門家の助言に基づいた判断だと説明しています。また、筋力や持久力が求められる競技では、生まれつきの体の違いがパフォーマンスに影響する可能性があるとしています。IOC のカースティ・コベントリー会長は、女子種目への出場を希望する選手に対し、SRY 遺伝子の検査を求める方針について、議論を呼んでいることを認めました。オリンピックではほんのわずかな差が勝敗を分けます。そのため、生物学的に男性の選手が女性のカテゴリーで戦うのは公平とは言えません。 また競技によっては安全面の懸念もあります。すべての選手は尊重されるべきであり、検査は一生に一度だけ行われます。コベントリー会長でした。この決定については国内の法律と方針が一致しない国などからすでに懸念の声も上がっています。以上、今週のニュースラップでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。